さん。
はい、ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、あなたの御言葉によって養ってくださることを覚えてありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
感謝します。はい。ではですね、いつもの通りですけども、教会はですね、私たちは本質に変えるということで、教会形成を目指し、教会形成をしています。はい。ではですね、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っていますが、そのために必要なことは何だったでしょうか。はい、どうぞ。はい、気づくことですね。はい、変わる必要があると気づくこと。もう満足してたら変わりません。あ、自分がもうこのままでいいと思ってたらですね、もう変わらないですね。じゃあ次に、思っただけでは行動しますですね。具体的な行動をします。そして継続することですね。3日間では人は変わりませんということを学んでいます。はい、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありませんね。本当に1日2日で成長したらどんなにいいかと思いますまあね、子供もね、なんでこんなに成長する。20年人間はですね、大人になるのにかかるんですねもうしかし、まあ、神様の摂理ですから、それを受け入れていきたいと思います。先月はアーレミの神様、試練を祝福へと題してお話ししました。祝福も様々です。私たちは救い、癒し、健康、繁栄の約束と同時に試練という祝福も賜っているとありますですね。聖書にはですね、あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。ちょっと苦しみはいらないと思いますがでも神様は私たちにやはり苦しみも必要だと思われているんですね。苦しみを通して私たちは成長していけます。まあ、私たちの信仰のバロメーターですね。苦しみをどう捉えるか。普通試練を祝福と受け止めることは難しいです。この世の基準では試練は悪いもの、避けたいものですが、聖書の基準では苦しみも神様から賜る良いものなのです。問題はですね、その試練をどう捉えるかです。そしてその試練をどう乗り越えていくかです。聖書にはですね、はい、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとあります。一人で悩まないことです。聖書はですね、あとは一人で頑張りなさいとかですね、十分悩みなさいと言っておられませんですね。一人で悩むたと言っておられるのですね。信仰の共に牧師に相談してください。一緒に祈ってもらいましょう。しかしですね、大切なのはその相手に期待するのではなくて、答えは神様から来ます。イエス様から来ます。しかしその答えをいただくためのですね、協力者、助け手がいるということです。それはあなた方ですね、兄弟姉妹です、家族です。イエス様はあなたの友、家族、牧師を用いてくださるのです。どうぞ一人ぼっちにならないようにしてくださいね。一人ぼっちはですね、サタンの良い餌食です、獲物になりますですね。気をつけましょう。決して一人ぼっちにならないようにしましょう。イエス様はですね、またイエス様の名のもとに2人または3人集まるところに私もいると言っておられます。神様がですね、 人間アダムを作られた時にこう言われました。一人でいるのは良くないと、ね、と言ってエヴァを創造されました。そして二人は一体となったのです、ね、もちろんここに一人住まいの方もおられます、ね、一人住まいが悪いと言ってるのではないです。意味わかりますか、ね、何が何どう一人でいても私たちがいま す、ねね、必ず祈ってくれる人がいます。助けてくれる人がいます。それを忘れないでください。今日はですね、一致についてお話しします。先ほど大鶴兄弟がですねコーチングセミナーの証をしてくれましたが、その中からのお話を今日はしたいと思います。そこで先生がお話しされたのは一致についてでしたですね。一致というのは一つになるということですね。神様は三位一体です。三位一体聞いたことありますよね。神様は父なる神様、子なるイエス様、そして働いをしてくださる聖霊様です。その三位の中に一致があります。争いがないんです。そこが本当に理想の形ですね。一番の、しかし一人一人人格も持っておられるのです。一番の権威者がお父様です。意思決定者であるお父様、そして唯一の神様の子供イエス・キリスト様、そして神様の働きをしてくださっている聖霊様ですね。また夫婦は一体となると聖書に書かれています。そして最初に創造された社会は家庭でした。家庭内にも一致が必要でした。神様はシエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと約束があります。一致はイエス様にとって大切なことです。イエス様、一致とは神様のご性質であり御心なのです。しかし問題はですね、現実はどうかということですね。私たちのうちに一致があるでしょうか。夫婦の中に、家庭の中に、また教会の中にですね、またいろんな社会の中で、職場の中に一致があるでしょうかということです。人類最初の兄弟ですね、カインとアベルの間にも争いがありました。で、兄弟を殺すという殺人がありました。このような人間の中でどうしたら一致を保てるのでしょうか。今日はそれを考えていきたいと思います。まあ、先生のお話に沿ってお話しします。私たちはですね、毎週礼拝に来ています。説教も聞いてます。また毎日聖書も読んで祈っています。一致が大切なのは十分分かってますね。一致しなくていいという人いますか？いませんね。でもじゃあ一致できてますかと言ったらまた別の問題なのです。また私たちはコーチングで7つの本質を学んでいます。ある牧師先生が言われたそうです。教会の7つの本質を私は信じています。理解もしています。学び続けています。でもうちの教会ではそうならないのですということですね。 なぜそうならないかということですね。今日はそれを考えていきたいと思います。実は私たちは学ぶことが目的ではなくて、神様が喜ばれる形姿に変えられていくことが目的ですね。だから実際そうならないといけないわけです。じゃあ今日なぜそうならないのかということを先生のですねお証しを通して考えていきたいと思います。ではちょっと名前を言わないのはちょっと事情があって名前を出してませんですね。じゃあこの先生もう名前わかると思いますが、はい、教会の証です。先生の教会の証です。最初ですね、30年前に5人のチームでですね教会を始めたそうです。希望に満ちて 本当に一致して頑張っていきたいと願っていました。しかし本当にしかしですね、実際はいつも言い争いばかりでした。2年後あるチームミーティングでも言い争いになって涙が止まらなくなったそうです。本当に教会を辞めたい、このような人のいないところに行きたいと願ったそうです、ね、もう教会なんか辞めた、辞めたい思ったそうです。ですね、なぜでしょうか。なぜ一致できないのか。私たちはですね、特に教会の人たち、牧師たちは話をするのは得意です、ね、立派なことを言うのは得意です。聖書を読むだけですね、立派なお話ができますねしかしですね、実際にはできない、そう簡単ではないですね。7つの本質を実践するのも同じです。じゃあどこに問題があるのでしょうか、ね、でこの今回ですね、注目されたのが文化についてでした。いろんな要因はあると思いますが、今回は文化について考えられました。先生のおられるですね、国ではですね、こういう文化がですね、なぜこうなってしまうのか、一致したいのになぜできないのか、ね、なぜ Why 皆さん言いましょう、はい、Why なぜなぜ、もう一度、はい、日本語と、まず日本語、なぜ、英語で Why なぜだできないんでしょうか、ね、私たちは話すのは得意です。しかし実践することは難しい、ね、はい、ではですね、その理由の一つとして文化があるということをお話しされましたです、ね、それは否定的な文化があるということです。聖書的なキリスト教的な文化が入る前にすでにその国に文化がありました。いい文化もありますが悪い文化もあります。その悪い否定的な文化によって私たちは一致できなかったのですとおっしゃっています。ですね、この国のですね、文化には平和がないそうです、うん、もういつも否定的なことばっかりいるからですね、平和がない。そして人のですね、過ちを思い出すそうです。人がしたことの悪いこと、あの人こんなことされた、こんなことされた、ずっと思い出します。それ結果的に悪い感情を持ちますよね、人に対して、はい、が不平不満を言うそうです。この国はってことですね。でここでですね、こういう文化がありました。そういう文化の中では仲良くできるでしょうか。どうですか。私がしたちょっとした失敗をずっと思われて悪く言われる、不平不満ばっかり聞かされる、こんな中で平和なですね、仲良しなれるでしょうか。それで先生たちはこの文化に対抗する新しい文化を築く必要があると思われたのです。私たちは全員良い人たちでした。皆さん良い人たちなんです。悪い人じゃないんです。しかしその否定的な非聖書的文化の影響を受けていたのですね、多く受けていたので、言い争いが絶えず互いに傷つけ合って一致できなかったのです。でそんな時先生は本当に教会も辞めたいと思われましたが、そんな時に聖書のエペソ4章の3節が先生方に光をもたらしました、ね、はい、ここでですね、もっと肯定的な文化を築く必要がある、良いものを見る文化を築く必要があると気づかされました、ね、はいはい、エペソ4章の3節はこういう御言葉です。先生たちに与えられた御言葉を 前にも書いてますので一緒に読みたいと思います。いいですか。3、はい、 平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい、はい、ここがですね、ここに光を当てられたということでした。平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。別れることのない関係、壊れない関係を築くことにしましたということですね。まあ、これについてまた後で少しお話したいと思います。じゃあどうしたら別れれない関係ですね、壊れない関係を築くことができるかということは後半で、お話したいと思います。で、今からですね、グループタイムを持ちます。中国に、あ、中国って言ってしまいました。否定的な文化があるというお話を聞きましたね。まあ、平安がない、平和がない、人のした悪をいつまでも忘れないでですね、で、不平不満ばっかり言うですね、決して人を褒めないですね。それで特に身内に厳しいそうです。外側には、はあ、感謝します、ありがとうございますと言いますけど、うちの人には厳しい、決して褒めません、悪いことばっかり言う、そういう文化だということです。そういうものがあるので一致ができなかったというお話でした。ではですね、それはですね、よその国のことだけでしょうか、日本にもそういう問題はないのでしょうか。で、これをグループタイムで、話していただきたいと思います。もちろん良い文化もあります。しかしですね、悪い文化、これに影響されてしまっているのではないかというお話ですね。では質問ですね、はい、1番目、聖書的文化とか聖書に反する日本文化とは何があるでしょうか。皆さんが考える限りですね、どんなものがあるでしょうか。で、2番目、じゃあどうしたら聖書的文化に近づけることができるでしょうか。2つの点についてお話をしていただきたいと思います。まあ、いつものようにですね、お祈りで始めてお祈りで終わってください。そして3つのルールの確認をしてください。で、今からそうですね、11時30分まで25分間です。で、オンラインの方が恵美兄弟、エリ姉妹おられますので、三坂姉妹もオンラインに入りますか。どちらかグループオンラインでもグループタイムを持っていきたいと思います。では30分までですね、はい、ではお祈りしてスタートしてください。それでちょっとちょっと待ってですね、人数が
けども、私たちはある程度大人になってからクリスチャンになったものですから、それまでの人生の方が明らかに長かったんですね。ということは、その日本的文化っていうものにずっと触れながら生きてきたものですから、それをなかなか断ち切るというか否定するようなことがちょっとできなかったなという部分はあります。で、ただ今にして、今自分がクリスチャンになって考えてみると、やはりその時のことは、例えば仏事ごととか私が嫁ぎ先の北の田舎の方では、やっぱり地域の行事みたいなのが結構あって、なんとか様祭りとか、なんとか、お伊勢様祭りとか、いろんな仏像じゃないですけど、なんかそういうのをこう各家に持って行って、それでみんなが集まって何かをする、お参りするとかいう行事も結構多かったものですから、最初のうちはまあそれにまあ、なんていうんですかね、まみれてっていうんじゃないですけど、そういう行事もやってきたんですけども、だんだん自分も、クリスチャンとしての自覚が出てくると、やはりそういうことを、避けるようになって、まあ、しまいにはその生活からちょっと外れてしまった部分もあるんですけども、まあ、この年になってある程度大人になって考えると、まあ、それはそれで日本的な文化というのは、その否定はしてはいけないのかなという。ことですね。ミュート解除、はい、これでいいですかね。 否定はしてはいけないなというのがちょっとあります。でそれはそれで認めて、まあ、自分がそこまで染まっていかなければまあいいのじゃないかなということで、あとはそのクリスチャンとして生きていく中では、全て悪いことなど起こってきてもそれは益になる良いことだということで、全てに感謝をしなさいということを思っており生きていきました。で、あとはそのそういった宗教じゃないんですけど、いろいろ、まあ、うちの近くにもエホバとかいろいろ統一教会みたいなのいろいろありますけども、それはそれでも本当はダメなのかもしれないんですけども、認めて人それぞれっていうの気持ちも少しはあります。本当はそのシャットアウトしてそれはダメなんだっていうのを大きい声で言った方がいいのかもしれないんですけど、あまりそういう人たちのそのいさかいとか揉め事も起こしたくないので、ある程度はもう認めざるを得ないのかなというのがちょっと残っております。以上です。
はい、ありがとうございました。では住教でお願いします。
はい、私の班は、本村姉妹と、宮本兄弟3名でした。聖書的に文化、私たちは、肉体が滅んでも永遠に生きている。今日本文化、死んだら仏様になる誰でもなるという、片方ではですね、身近なところで言えば第一コリント13章13節に信仰と希望と愛、その中で愛が一番尊い。そしてまた、日本の、伝統的な考え方で言えば結果だけを求めて人に評価されることを選び取る、これが日本の文化の特徴かと思います。それからもうちょっと、愛についてキリスト教イエス様の教え、先ほど言いました、信仰と愛と希望の中で一番尊いのは何より愛という、愛というのはそのイエス様が示してくださった、能力に、よることなく、その神様が作られたものは全てに尊いという、このことを受け入れるという、日本の伝統的な考え方で言えば臭いものには蓋をするという、そういったところがですね、日本的な文化と聖書的文化の大きな違いにあります。そうした中でいかにして、聖書的文化に近づけるかというと、やっぱり困難な時代にこそ、イエス様がなさったことを私たちは持ち運べるように、変えられていく必要があって、その変えられていく必要のある中でですね、受け入れることから始めないと、今まで、日本的な考え、言うなら臭いものは蓋をして利益のあるものにくっついて、いわば胎児の影というような世の中的な生き方、ここに流されるということになるわけだから、それでは全てを神様が作られたということとは相入れないわけで、私たちは受け入れることから始めて、私たちが受け入れることができるようになって初めて他の人に自分自身の考えを語る機会が与えられる、また語る機会が与えられたことによって神様が働いてくださることを強く実感して、神様の話を周りの人が受け入れるというふうに変わってくるのかなというふうに思います。だから本当に愛の実践こそがイエス様がなさったこと、このことをもっともっと、また砕かれて、発言するにふさわしいくらいに良い働きができるような日々の生活をしていくことが大事だなというふうに思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。では大塚教授。
私の班は塚本姉妹と和子姉妹、私3人でした。一番の聖書的文化に反する日本文化っていうのはもう単純に神社とか仏閣、うん、まあこれが日本文化かなと。それとまあそういう先ほどもありましたけどお祭りとかですね。でまあ聖書的文化って大体神様から下にこう下ってきているわけですよね、人間に対して。でもこの日本的文化っていうのこういうのは、まあ、日本的だけでなくよその国でも一緒かもしれませんけど、人がこう作り上げ祭り上げて作り上げて作った分だと思います。はい。それとどうしたら聖書的文化に近づけることができるでしょうかっていうのはまあ、姉妹との話で、まあ、やっぱ聖書の御言葉を話すとか、私はまあ、キリスト教自体日本ではまあ35万人やったですかね、少ないんで、やっぱり弟子を作り続けること、伝道していくことで数を増やしていけば、それがおのずと文化になっていくかなと思いますので、とにかく弟子を作り続けること、以上です。
はい、ありがとうございました。ではオンラインで話をされたどなたか。
オンラインは、エリさんとエミ兄弟の3人だったんですけれども、最初の質問はその日本的文化っていうのは、まあ、和の文化でこう一見そのみんなが一致しているっていう意味ではすごくいい意味で使われるけれども、その逆に一緒じゃないといけないという側面もあって、それは特にその会社とかだったら会社の方針に従ったりだとか、そういう反対意見を言えない空気とか、まあ、そういうものがまあありますねっていう話になりました。で、そうですね。で、その中で、まあ、反対意見を言ったりとかした時に、まあ、やっぱりその出る杭は打たれるとよく言われるんですけれども、そのこう押さえつけられたりとか、まあそのまあ、若い時は反発心とかもあったりして反抗したりして、でもそれはやっぱりまた上から押さえつけられたりとか、そういうこともまあ社会ではあるなっていうのは、まあ、今まで経験された方もいると思いますし、私もまあ感じたことはあるんですけれども、まあ、そういう空気文化があるなっていうのが、まあ、結構主なテーマというかで、そういう内容で話をしてました。で、どうしたらその近づけることができるかっていうことに関しては、まあ、そのまず露骨に反発したらまず明らかにその押さえつけられたりとかするから、まあ、知恵を持ってっていうところにたどり着いたんですけれども、まあ、案外そのみんな心の中ではその自分が疑問に思っていることを同じように感じてたり考えてたりしてるなっていうのをすごくまあ感じるんですけれども、まあ、みんな一応その上の方針だからっていうので従うんですけれども、心の中では案外みんな結構同じように疑問を持ってたりとかすることもあって、まあ、そういうことをこう共有していったりとか、まあ、そうしていく中でこう、まあ、理解者を増やすというか、まあ、そういう何だろう、少しずつこう働きかけるっていうことなのかなって、まあそういうところでちょっと話が終わりました。以上です。
はい、ありがとうございました。まあいろんなですね側面からのお話をしていただいたと思います。ありがとうございました。はい、ではですね後半に移りたいと思います。どうしたら私たちが求めている夫婦や家庭教会にすることができるでしょうか。講師の先生の教会ではですね、先ほども言いましたように といいですか、これ。動かなくなりましたが、どうしたらいいでしょうか。これスライド。あ、いいです。はい。これですね。ペソの4章3節、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいという御言葉によって再スタートされたんですね。平和の絆で結ばれるというのは別れることのない関係を築くということですね。私たちが学んでいる7つの本質の1番目です。私たちは関係について何度も何度も何度も学んできました。ですね、それまではその国の否定的な文化が平和を取り除いていました。ね、教会の人たち、また夫婦、その関係の中の平和を取り除いていました。人のした悪を忘れない、人に対して不平不満を言う、そこに絆を築けるはずがありません。先生たちは悪い文化を改めました。じゃあどう改めたかですね。まあ皆さんいろんなお話がありました、いろんな経験がありました、いろいろあると思いますが、先生たちが最初に取り組まれたことは人の良いところを見て励まし続けるということでしたね。今まで悪いとこばっかり見てました、不平不満ばっかりと、でもいつまでも悪いことをですね根に持ってたんですね。そういう人はやめましょうと。じゃあどうしましょう、人の良いところを見ましょうというところで、これを実際に実践していかれたのです、ね、じゃあここを読みましょう。いいですか、黄色い枠の中3、はい、人の良いところを見るですね。人もですね、完璧な人はいません。必ず長所も欠点もあります。しかし欠点ばかり見ているとですね、もうその人ともう会うのも嫌になってしまいます。でそう見られてるとこっちも嫌ですよね。で決して関係が築けないんです。それで人には必ず良いところがありますね。だから悪いところではなくて良いところを見続けられたのです。すると大きく変えられていきましたね。一人一人の能力が発揮されました。そしてみんなの関係が絆で結ばれていったのです。まさに私たちが学んでいる関係と能力付与ですね、が実現されていったのです。別に関係関係、能力付与能力付与と言わなくても、相手のいいところを見つけて褒めて励まして共に協力していけばそれが実現できたということです。今からですね、先生がお話しされた2つの証を読みたいと思います。ですね、これはロボー伝道で出会った労働者の話です。彼も大きく変えられました。いつもうつむいていて人を直視できなかった、ね、まあ、劣等感の塊のような人だったんですね。しかし先生たちは彼の良いところを見て褒め続けました。あなたは素晴らしいですね、仕事を頑張ってますね、忠実な方です、ね、しかしその人は褒められるのに慣れていないのに、いえいえそんなことありません、私はそんな立派なものではありませんと言い続けました。しかし彼は徐々に変えられ、 MTC って皆さんご存知ですね。この教会でもトレーニングを受けてます。その MTC トレーニングも受けて卒業したそうです。実は彼は小学校も卒業していない人だった。両親はとても喜びました。彼はその後家族や教会内の関係が改善され、80人以上の人々をイエス様に導いたそうです。すごいですね、一人で80人の人をイエス様に元に導く、素晴らしい働きです。またもう一人、今度はビデオがありました。皆さん参加した人は見たと思いますが、 台湾牧師の証です。この牧師もですね、やはり悪い文化に影響されていたと思います。三男一女の父親、長男の結婚式で長男は、私の父は私の夢の破壊者でした、ね、長男が離れたいこうなりたいって言っても、お前にできるはずがない、無理だ無理だと言ってです、壊してしまったそうです。そのようなお父さんが、今は私のベストフレンドですと言いました。私は昔は管理者のような父親で、子どもたちの問題ばかり、足りないところばかり見ていました。次男は勉強もできず、いたずら好きだと思っていました。学校の担任教師が、息子さんはリーダーの素質がありクリエイティブな人ですと言われても、そんなはずはないと信じることができなかったのです。それで次男はとても落ち込んでしまいました。しかし私が CCMN と出会ってから、 CCMN とは私たちが今学んでいるですね、コーチングネットワークの国際的なものです。子どもに対する接し方に出会ってから、子どもに対する接し方を変えてみました。 CCMN は人の良いところを見るという精神を持っています。いつも褒めて支えるようにしました。すると次男の表情も変わり、成長していきました。その後彼はメディア関係の専門家となり、今は宣教師になっています。私の考え方が変わっていなかったら、今はどうなっていたか分かりません。また三男は中学時代バングラデシュに行った後、国境なき医師になりたいと言い出しました。私は不可能だ、息子にそんなことができるはずはないと思いましたが、人の良いところを見ることを学んでいたので、この否定的思いを抑えて言いました。息子よ、とても素晴らしいですね、あなたにはとても愛がある、頑張って勉強して実現してほしいと。今彼は医学部の3年生になっていますね。昔はできない、無理だ、お前にはできないと言っていたお父さんですが、今はそう、素晴らしいね、できるよ、君にはできるよと励まし続けたのです。以前その牧師先生のうちにはたくさんのルールと罰則があったそうです、ね、門限ももちろんありますし、勉強の時間もしなきゃいけない、そしてルールと同時に罰則まであったんですね。スケジュール管理をしてすぐさばいてました。君はできなかったじゃないか、またできなかった、またできなかった、ね、もう子供も大変ですね、やっぱり。しかし今は変えられました。今は関係を大切にしています。家族の話を聞いて一対一の時間を持ちます。否定的な思いから肯定的な思いを持つようになりましたというお話ですね。本当に素晴らしい家庭、家族になっておられます。私たちもですね、人の良い面を見て褒めて励ましましょうね、できますか皆さん、ね、一番近い人を褒めてあげてください、ね、よその人にはね、あの悪い褒めますよね、あいい洋服着てありますねとかとにかく何でも褒めます。しかしうちの人にはそう褒め、まあ、どうですか皆さん、お家の家族褒めてますか、はい、これからはですね、良い面を見て褒めて励ましましょう。また自分のこともです、ね、自分の良い面を見つけてですね、褒めて励ましてください。そして平和の絆で結ばれて御霊の道を保つことができるように実践していきましょう。 ゃあ最後にですね、エペソ4章の3節を一緒に読んで終わりたいと思います。はい、前に出てますので一緒にお読みしましょう。はい、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。はい、人の良い面を見ましょう。自分の良い面も見て励ましていきましょう。はい、ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は一致を保つということでお話をしました。しかし言葉ではなく概念ではなく、私たちがそれを実行できますように、一つの本当に、アドバイスが与えられたことを感謝いたします。私たちの中には良い面も悪い面もありますが、良いところを見てそれを励まして、励まし合って、そして本当に一人一人が十二分に整えられて良い働きをすることができることも感謝いたします。そこに本当に主にある相手を認め合う一致、一緒一つになるというのは同じになるということではなく、イエス様を中心にしてお互いを認め合うことです。その一致を保っていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では先生とお代わりしたいと思います。ちょっとすいません、共有を止めます。はい、ちょっと待ってくださいね。共有を止めて消しますね。ちょっと待ってください。いない、いけない。ちょっと、行かない。ちょっとごめんなさい。あら、ちょっとごめん、できない。ちょっといいです、すいません、ちょっとしてください、変わります。